今日の旧約と新約の聖書箇所は読み比べてみますと大変興味深く思います。皆様もぜひそのように読んでみてください。さて、この2つの聖書箇所にはどちらにも不正をした人が出てきます。不正な商人と不正な管理人であります。しかし両者には大きな違いがありまして、それは誰によって不正とされたかであります。まずルカ福音書を見てみますと、この管理人が不正とされたのは告げ口をする者によってです。告げ口をする人間によってです。私たちはこの告げ口をする者のことを、あるいは軽く考えてしまうかもしれませんが、人の言葉というのは今日の賛美歌にもありましたように、刃のように人の中を切り裂く凶器ともなります。またアモス書では商人たちの不正を糾弾しているのは主なる神ご自身であります。この新約と旧約とでの大きな違いゆえに、両者は全く性格が異なる話となっています。ルカ福音書の方では主人すなわち主なる神がこの不正な管理人を大いに褒めたたえて喜んでいるという話であるのに対して、旧約のアモス書の方はこの商人たちの不正に対して主なる神は大いに怒り悲しみ、それゆえに人間全体が滅ぼされるといった裁きの話になっています。カトリック教会のフランシスコ教皇はかつてこのルカ福音書の説教で、この例え話を理解するための鍵は不正にまみれた富で友達を作りなさいという御言葉にあると語られました。つまり富というものを人々の分裂や差別を招くように用いるのではなく、人々がつながるために用いなさいということであります。以上が今日の説教の前置きになりますが、それでは聖書に聞いてまいりましょう。主の言葉を聞くことのできぬ飢えと渇きだ。人々は海から海へと巡り、北から東へとよろめき歩いて、主の言葉を探し求めるが見出すことはできない。と今日のアモス書の最後に記されています。主の御言葉とはパンや水と同じように味わうものであります。先ほど人の中を切り裂く凶器のような告げ口をする人間の言葉のことを話しましたが、その言葉にもまた味がありますけれども、そっちの味の方は、口に入れることができないくらい苦い味でありましょう。一方で主の御言葉の味というのは乳と蜜以上の味わい、甘露水の醍醐味以上の味わいであります。御言葉の味わいとは自らの心と体が、これまた主の御言葉によって打ち砕かれ、そうして罪を許され、また御言葉によって救われ立ち上がらされるという何にも代え難い喜びの味わいであります。主の御言葉を味わうには必ず 御言葉によって自分自身の心と体が打ち砕かれる必要があります。逆に御言葉によって隣人の心と体を打ち砕いているのでは、決して自らが御言葉を味わい喜ぶことはできないのです。さて、今日のアモス書の箇所によりますと、9節から、その日が来ると、と主なる神は言われる。私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に大地を闇とする。私はお前たちの祭りを悲しみに、喜びの歌をことごとく嘆きの歌に変え、どの腰にも荒布をまとわせ、どの頭の髪の毛も剃り落とさせ、独り子を亡くしたような悲しみを与え、その最後を苦悩に満ちた人する。というように、私たち人間が誰一人救われることがないように、世界全体が滅びに向かう苦悩の日々を語っています。私たちはこの御言葉をどのように読めばよいのでしょうか。最後が悲しみと嘆きと苦悩に満ちているなど、誰一人として望まないことなのに、主なる神はこのように語られます。そして今を生きる私たちも、このような最後が起こりうるということを、今大変な不安感の中で感じ取っているのではないでしょうか。私たちは今どうすればよいのでしょうか。私たちはこの御言葉に真摯に聞かなければなりません。そしてこのように語られる主なる神と応答をしていけば、主なる神ご自身がこんな最後になることを最も悲しまれているということが分かってくるでありましょう。さて、今日のアモス書の込み出しに商人の不正というふうにつけられてますけれども、それは後でつけられた語句であります。聖書本文には見られないものです。このことは意外に大切なことだと思います。なぜならば、この商人の不正という語句に縛られてしまいますと、これを読む私たちがこの込み出しによって、私は商人でもないので、ここに語られることは一言だなどと解釈をしてしまわないとも限らないからです。お前たちは言う、新月祭はいつ終わるのか、穀物を売りたいものだ、安息日はいつ終わるのか、麦を売り尽くしたいものだ、エファマスは小さくし、分銅は重くし、偽りの天秤を使ってごまかそう、弱いものを金で、貧しいものを靴一足の値で買い取ろう、またくず麦を売ろう。この御言葉は一人商人たちにだけ投げかけられたのではなく、今を生きる私たち一人一人に対して主なる神が投げかけている御言葉であります。新月祭ですとか、エファマスですとか、古い時代の人物が語られていますので、今の自分たちとは関係ないことというふうに思わないで、むしろ私たちは心して自分のこととしてこの御言葉を味わわなければなりません。さて、教会には毎月日本国際飢餓対策機構という機関の方からの小冊子が届いています。 集会室の机の上に置いてますので、ぜひ皆様手に取って読んでみてください。その冊子によりますと、この地球上で1分間に17人の方々が飢餓によって命を失っておられるということです。この現実は本当に悲しく苦しい出来事であり、しかも私たちがこの地球上の生存システムの中で生きているものとして多かれ少なかれ加担している一言ではない出来事なのであります。こういった現実を知れば、弱いものを金で、貧しいものを靴一足の値で買い取ろうとしているのが全く昔話なのではなく、今の私たちの身につまされる話であることが分かってきます。そしてこういう人間全員の罪によって全世界が滅んでしまうということを主なる神は今日告げておられるのであります。安息日というのは大変重要であり、そして喜びの日であります。今日がその安息日であります。安息日は私たち人間が奴隷労働から解放されたということを喜び、そして一切の労働をやめて主の救いの御手に身を委ね安らぎ、そしてその主に感謝と賛美を捧げる時であります。日本が明治時代を迎えました時、西洋の文物がどっと押し寄せてきましたので、その受け取り方は人によって千差万別であったようです。ある人たちはキリスト教に導かれ、日曜日を安息日として厳守し、一切の労働をしなかったという人たちもいれば、また西洋合理主義に感化されて手段を選ばないような、いわば夜打ち朝掛けをモットーとした会社経営に邁進した方々もいました。まあ、こんなさまざまな態度が一応社会に共存していたということは、今の社会よりも多様性があったのかもしれませんが、それはさておき、この手段を選ばない夜打ち朝掛け的な仕事を主なる神はよくは思われません。なぜならば、それは人間が主なる神のことを忘れ、人間同士の仲間の世界に埋没してしまうことだからです。そうなりますと、人間は神の導きとか神のご計画ということを理解できなくなり、人間同士の成功体験に酔いしれ、あるいは挫折し絶望するといったことを繰り返すようになるでしょう。そうなりますと、もはや単純に神様助けてくださいというふうに主なる神様に向かって救いを求めるということが困難になってきます。なぜなら、そのような人間同士の仲間の世界はおのずと神様から遠ざかり、最後には神様から切り離されてしまうからです。今日のアモス書はこのように、私たち人間一人一人が行う大きなことであれ小さなことであれ、神を忘れた不正な行いが積もり積もって、やがて苦悩に満ちた最後の日を招いてしまうということを物語っています。さて、今までアモス書から主の御言葉を聞いてまいりましたが、 私たちはこれらの御言葉の前に恐れ入ってひざまずくしかありません。そしてこれからルカ福音書の方を見てまいりますけれども、この主イエスの語られた例え話というのはアモス書と重なるところもありますが、その語り方はアモス書とは全然違うのです。主イエス様は私たちにはっきりと、あなた方は神と富とに仕えることはできないと言われて、人間同士の仲間の世界に埋没しないで、それよりはるかに大きい神につながりなさいと言われています。その上で、人間同士の仲間の世界の中で起こっている小さなことどもを神の目で観察して、私たち人間に必要なアドバイスを与えてくださっています。イエス様はごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である、ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実であると言われて、小さなことを一つ一つに忠実であれと言われています。小さなこととは、今日の聖書箇所では具体的には富であります。富は神に比べればはるかに小さなことだからです。しかし私たちはその富に対して忠実に行っていく必要があるのです。そしてさらに生々しく言えば、富というのはお金であり、しかも今日の箇所で言えば不正にまみれたお金であります。不正にまみれたお金というのは今の社会でもマスコミをにぎわしておりますが、いわばこの賄賂というお金は、人の目から見てもそうですが、神の目から見れば何の価値もないどころかマイナスの価値しかない小さなものであります。賄賂というお金自体には何の味わいもなければ美しさもないのです。でもそんな取るに足りない小さな存在であるこの不正にまみれたお金を、不正な管理人は友達を作るという、人をつなげるという御心にかなった目的のために用いることができたのでした。しかし私たちはここで聖霊に満たされて、この不正な管理人の振る舞いを見なければなりません。私たちは仮に聖霊に満たされていないと、こんなふうに思うかもしれません。そうは言ってもこの管理人は賄賂によって悪いお仲間を増やしただけなのではないかという発想であります。でも実はここでこの聖書箇所を読む私たち自身もそんなふうに告げ口をする者の立場に立つのか、あるいは不正にまみれた富で友達を作りなさい、そうしておけば金がなくなった時あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえるというイエス様の御言葉を信じるものになるのかという分かれ道に立たされています。私たちは人間同士の仲間の世界の中で大なり小なり皆不正なものでありますが、そんな中で告げ口し合ってますます不正なものになるという出口がない 奴隷の状態に縛られかねないのです。そういったことを打ち砕いてくださるのが今日のイエス様の御言葉であります。どうか私たちが日々御言葉を信じてそれを行っていくことで、最後の日が苦悩に満ちた日々ではなく、誠の喜びに満ちたキリストの日となりますよう待ち望んでまいりましょう。ではお祈りをお捧げいたします。憐れみ深い私たちの父なる神よ、今日はこの安息の主日に私たち兄弟姉妹の名を呼び、一人一人を御前に集められ、共にあなたに感謝し礼拝賛美できますことをありがとうございます。あなたは私たちに最後の日へと至る永遠の命を知らせてくださいました。その恵みに感謝し、あなたを褒めたたえます。私たちがあなたからの恵みを一つ一つその都度素直に受け取っていくことができますよう、私たちを清め導いてください。人間だけで成り立つ世界は不正と争いで満たされ、やがて悲しみと嘆きと苦痛のうちに滅んでしまうと言われます。どうか私たちがそのような最後を迎えることがないように、あなたの祝福と恵みで満たしてください。安息日を守り、あなたに委ねることによって喜びの歌に満ちた最後を迎えることができるようにしてください。主よ、今病に苦しむ人を癒し慰めてください。あなたの御手のうちにあって永遠の命の道をそれることなく日々を歩ませてください。今近づいている台風から人々をお守りください。人々が協力して台風の被害を食い止め、苦しみを喜びへと変えてくださるあなたの御心によって、この災いを乗り切っていくことができますように。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。